聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第20章19節から23節、新約聖書205ページです。ヨハネによる福音書第20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸には皆鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。このイースターの主の日に今お読みいたしましたのは、主がよみがえられた初めの日曜日の出来事、そういう意味では教会がずっと日曜ごとによみがえりの祝いを重ねておりますけれども、その第一回目の日曜日の出来事と言ってもよいのですが、そのところを今お読みいたしました。そしてそこには主イエスの第一声も書かれております。弟子たちの中に現れたその第一声、平和があるように、そう言って主イエスが現れてくださった。平和があるように、皆さんはこの平和があるようにという主イエスの言葉を一体どのようにお受け止めになるでしょうか。今我々はどうも平和が危うくなっているという思いを強くしておりますから、一体そんな平和どこにあるのか、ひょっとしたらそういう思いに捉えられるかもしれません。平和どこ行っちゃったんだろうって、そういう思いです。しかし主イエスは平和があるようにとおっしゃった、主の言葉です。実はこの平和があるようにという言葉は前段がありまして、十字架にかかられる前に主イエスが弟子たちのお話になった、比較的長い話がこのヨハネの福音書には載っておりますけれども、そこで平和についての話も主イエスはなさっておられます。あなた方に平和を残すとおっしゃったんです。あなた方に平和を残す。残すって、どうして残すっておっしゃったのか。あなた方に平和があるのだと、びっくりマークぐらいつけて、シェイさんおっしゃってもよかったかもしれませんけれども、しかし、あなた方に平和を残すとおっしゃった意味合いは、その後よくわかるようになるんです。一体平和どこ行っちゃったんだって思いになるわけです。どこにも見当たらない。しかし、シェイさんはだからこそおっしゃったんです。いや、残ってる。世が与えるものではない。私は私の平和をあなた方に残すんだと、そうおっしゃったわけでして、その後、主イエスの十字架があり、弟子たちはもうみんな逃げ出すっていう中にありながら、本当に震われて、平和なんかどっか行っちゃった、平安なんかどっか行っちゃったっていうようなところを通りますけれども、しかし改めてここで主イエスが来てくださって、あなた方に平和っておっしゃる。そうしますと、ほら、残っていただろう、平和がここにって、主イエスがおっしゃるような、そういうお姿をここに見ることが許されるのだと思います。 つまり平和は残るんです。平和は復活するんです。平和はついえないのです。主イエスが復活するゆえに、そう信じることが私たちには許されているでしょう。聖書はそういう信仰へと私たちを招こうといたします。先週本当に平和って残っているんだなと思う出来事がありました。私の個人的な出来事でありませんで、報道を聞きながら、ああなるほどっていうような思いがしたのです。ウクライナをめぐる戦争の報道であります。私は先週の礼拝だったと思いますけれども、ロシアもウクライナもキリスト教国ですから、どうぞって平和にって、そういうお祈りをしたようにも記憶しております。しかしそう祈りながら、すでにその時に私の中にふっとこうやってくる思いっていうのは、そうは言うもののそんなに簡単じゃないぞって思いがすぐに追いかけていきます。教会と国家が、特に正教ですから、その教会と国家がどれほど長く絡み合う歴史をそこに築いてきたかっていうことはあるわけでして、今も国との関わりを深くしながら存在している、教会組織でありますから、そんなに簡単ではないと思いながら、でもお祈りをしていたのであります。確かに先週報じられたニュースでもそのことが報じられました。ロシアの教会のトップ、主教というそういう立場のようですけれども、そのトップが全くロシアの大統領派でありまして、一つのロシアをと、そういう思いの中にある戦争推進派であるっていうことが語られておりました。しかし同時にそこで報じられましたことは、でもロシアの教会の中には少なくない戦争反対派の司祭たちがいるのだ、そのことが同時に報じられておりました。やっぱりそうだろうと思いました。主イエスの教えを聞きながら、聖書に従いながら、戦争を本意とするような、そういう教会というのは考えられません。ある司祭は説教の中で明らかに戦争を推し進める政権を批判したがために逮捕されたということも同時に報じられておりました。私はそれを見ながら、ああイエス様が動いてらっしゃるって、そういう思いがしたのです。ある言い方をしますと、政治が絡みついて動きの取れない、大きな大きな宗教組織だというふうにも言うことができますけれども、教会というのはそういう意味で、なんだ古い組織じゃないか、頑固な組織じゃないかって言い方もできますけれども、じゃあ別のところに教会があるのかっていうと、そうでもありません。そういう頑固に見えるその古い組織の中で、実は動いているお方がおられる、動き回っておられるお方がおられる、主イエスキリストの教会です。主イエスキリストはお蘇りになったんです。なおここに平安が残っている、平和が残っている、そのことを示しながら主が躍動しておられる教会の様子、そのことを改めて知らされるようでありました。だからこそ今朝願うのです。この復活の史実に平和の運動をなさる主イエスキリストが躍動する、その頑なに平和なんかないと思う心を打ち壊しながら、いいや平和は残っている、そのことが示される主日であることを心から願うのです。ここで主は平和があるようにと弟子たちの前にお立ちになるわけですけれども、ある読み方をいたしますと、平和があるようにというこういう日本語は皆さんもお祈りになるでしょう。平和がありますようにって。ですからこういう書き方というのは願望のようにも聞こえます。しかし原文通りにある人は訳しますけれども、あなた方に平和、原文通りだとあなた方に平和、あるようになんて言葉はないんです。動詞なんかないんです。あなた方に平和、 願いの言葉もありません。つまり主イエスはここで弟子たちをお尋ねになったときに、ご自身が平和となって弟子たちの前にお立ちになったんです。あなた方に平和、ほらごらん私がやってきた、あなた方に平和。今朝はですから彰子をどこを選ぼうかな、彰子を選ぶ心っていうのは案外楽しいものでして、じゃあどこの聖書の箇所を選ぼうかなって思いながら思い立ったのはエフェソの手紙の第2章の14節でした。不思議な言葉が書いてあるところで、これもちょっと印象にとどまる言葉です。キリストは私たちの平和、キリストは私たちの平和。これは不思議な言い方でしょう。キリストと平和を同等に結ぶんです。キリストは私たちの平和。まあ、平和っていうのはこの日本語自身がこの言い方落ち着かないですよね。平和っていうのは大体我々日本語で使うときにはキリストは私たちの平和の目標だ、あるいは私たちに先立って平和を実現してくださったお方だ、いろいろと平和っていうことは我々はなんかいろいろくっつけるとなんか読めるようになるような気がいたしますけれども、しかしここで言われていることはキリストは私たちの平和だとおっしゃった、言われている。平和の目標でも平和の実現でもない。ここには当時の教会の強い確信がにじむ言葉であります。自分たちの平和そのものだ、実現していようがしていなかろうが目標なんかじゃない、ここに平和の主が立っておられる。この主がお立ちくださるので何があっても平和がやってくるんだという当時の教会の強い確信でしょう。その確信はどこから来たかというと最初の日曜日から来たんでしょう。今日読んだところの、今日読んだところであなた方に平和ってそう言われたときに教会は答えたんです。応答したんです。主は私たちの平和、まるで呼びかわしのようです。あなた方に平和、主は私たちの平和、そこに教会がある。弟子たちは恐れしかなかったんです。平和への糸口なんか少しも見つからなかったんです。しかし主がその中に平和になりなさいというのでもなく、あなた方に平和って主がお立ちになった姿というのは本当に心惹かれる姿です。今朝の教会を訪ねくださる主イエスのお姿でもあるでしょう。あなた方に平和、主がそのようにお立ちくださっていることに我々は信仰の眼差しを開きたいのです。主がどうしても尋ねなくてはならないと思われたのは彼らがとっても恐れていたからです。彼らの恐れた心があったからです。平安を失った心、平和を失った心があったからです。今日読んだところではユダヤ人たちを恐れ全部の戸に鍵をかけていたって書いてあります。まあ、翻訳をいろいろと読み比べますと全部の戸っていうの全部っていう言葉をつける翻訳もあればそうでない翻訳もある、まあ、調べたところでは写本によって違うかどうかってもよく分かりませんでしたけれども、ひょっとしたら鍵を閉めるんなら全部だっていうそういう、まあ、当然のことがあるのかもしれません。そうでしょ、だって鍵は表だけ閉めたよ、裏は閉まってないよって鍵閉めたことになりませんから、鍵閉めるときにはもう徹底的に閉めるわけです。どこからも入りようがないぐらいに閉めるんです。ですから当然鍵閉めるのは全部でしょう。そう考えると別になんてことはないことかもしれません。しかしそこに一つの我々の神経質な恐れの心が現れるでしょう。我々はどっか一角が破られたら全部失うんじゃないだろうか、 だからこそ我々は完璧に何かを守ろうとするんです。ですから完璧な守り、全部に鍵をかけるような、全部に守りを及ぼすような、我々の心っていうのは裏腹に我々の恐れの心を表しています。恐れるから全部守ろうとするんです。そういう神経質な恐れの心が透けているところに、シュエスは、ああ、尋ねたい。主が目指されるのはその心です。我々の中にもある心でしょう。全部に鍵かけたくなるような心。そういうところをシュエスは、そうじゃない。そうじゃない光があるんだと言って、まあ、目指されるわけです。弟子たちはなんでこんなに恐れたかっていうのはもうお分かりかもしれませんけれども、やっぱり主イエスのお姿に彼らは本当に怯え切ったんです。主イエスがたどられたその十字架のその成り行きに彼らは本当に恐れ切ったんだと思います。シュエスがその弟子たちの傷ついた心がどこにあるのかということはよくお分かりだったようで、ですからここの姿でもよく分かります。あなた方に平安と言って、あなた方に平和と言って立たれた後にどうなさったかというと、手と脇腹とお見せになったって書いてあるんです。つまりこれだろ、これが怖いんだろって、そういうことです。彼らが経験したのは、この世界には本当に恐ろしい力があるっていうことでしょう。この世界に生きている人々の中には、ある人にはある人を全く存在させなくなる力をその人が有しているっていうことを嫌というほど知らされたんです。大切な大切な主イエスです。どんなに大切だと思っても、しかし世界の風向きが変われば、あのシュエスはあんなに傷つけられた、死の傷を帯びながら死んでいかれた。ですから平和なんてことはもう思い浮かべもしなかったに違いない。平和なんて単語はもう吹っ飛んだに違いない。平安なんていう単語は、そこで自分を守るっていうのは自分しかないんだ、この世界に明るい結末なんかない、人と人との関わりの中に明るい結末なんかやってきやしないのだと、そう考えた。そして心を閉ざす、心を閉ざすといよいよもって自分の声だけしか聞こえなくなるんです。部屋に閉じこもった時に外からの声はもう聞こえないでしょう。少しする物音、みんな怖い音に聞こえたに違いない。こういう閉ざした心で怯えていること、そのことを、これは少し一気に言ってしまうといろいろな皆さんの中に問いが起こりそうですけれども、閉ざした心で中で怯えきっていることを罪と言われているんではないでしょうか。怯えることが罪だって言うと、怯えることもできないのかっていう思いになったら、ならないとちょっと困るので、よく話を聞いていただきたいんですけれども、実際弟子たちがここで経験している一つの心ってのは罪の心です。それは神に対して人々に対して心を閉ざす。神も自分を救えない、隣人も自分を救えない、全部信用ならないんだって、そう思って閉じこもる心です。そのことをどうやらここで罪と呼んでるようだと思うのです。罪というのは今日読んだところではだいぶ後ろに出てきますので、23節に出てきますので、これは弟子たちとどうつながるんですかって話になるかもしれませんけれども、でも実際ここにあるのは、まあ一対のことがここで動いているのでして、というのは 平安があるように、平和があるようにっていう言葉が2回出てきます。で、片方は弟子たちに対してです。片方はこれから出かけていく世界に向けて携えるべき心こととして、平安ということ、平和ということが語られます。で、世界に携えていくときには罪を許すために携えるんです。そのことのために主イエスがお使わしになるって言うんです。で、しかしそのことは同じだって主イエスはおっしゃるんです。その間を結んでる文章はこの21節のところですけれども、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす派遣は同じだって、そう言っている言葉です。派遣は同じなんです。罪に向けての派遣だとすれば、主イエス・キリストが弟子たちに向けて使わされたのは、それはまさに罪を許すためだった。弟子たちの罪を許すために。主の派遣は何よりも罪を許すためです。そうでしょう。十字架におかかりになったんですから、それ以外ではない。とすれば、世に対しても罪を許すため、弟子たちに対しても、弟子たちは特別だなんて話じゃなくて、やっぱり弟子たちの罪のためです。弟子たちがどういう罪を持つかっていうと、神を信ぜず、そして世界を信ぜず、隣人を信じない、平和なんてどこにもないんだと、そう思い込んでしまう、その心です。光を信じない心です。そう考えると、我々も閉ざした心というのは持つのではないかと思うのです。しかし、そしてそのことは案外我々の罪と関わっているんじゃないかと思うのです。閉ざした心を持つというのは、我々は誰かにとんでもない傷を負わされるんじゃないかっていう思いっていうのはどこかで持っているでしょう。だからこそ人と話すときは気をつけるんです。表面的な心しか話さない。皆さんが自分の本心本音をどこでもかんでも第一声から本音を語ったら、きっと社会生活はできないでしょう。敵ばかりになるでしょう。だからこそ我々は表面的な心を丁寧に話す。でも別の言い方するとちょっとビクビクと話すんです。 SNS があって、 SNS はですね、だいぶ本音が話されるところだ。匿名で本音が話せるなんて思っていますと、本当に本音を話しちゃったら、一体これ言ったのは誰だって言って警察が出てきて、そして調べて、お前なんて本音を持っているんだって捕まっちゃったりするから、だいぶこのことは我々は慣れてきたところがあって、 SNS で発言するときも大体気をつけている。大体いい世の中は信用ならない。いつ自分が自分の心をそこで話したところで、自分の心を解放したところで受け入れられるものではないって思うからこそ、我々は心を閉ざして生きるっていうことにある意味では慣れているのかもしれません。いつも本音なんか話さないんですよ。しかしその中で一つ生じていくことは、これ本当にそう生じているんではないかと思いますけれども、本当の友達がいない、本当に自分を分かち合う友達がいない、本当に結ばれることもない、そういうこともあるでしょう。そういう閉ざした心で我々生きているところがある。しかしある場面では我々は閉ざした心を解放することがあるんです。特に近しい誰かでしょう、家族でしょう。その関わりが簡単には壊れないと思っているところでは、我々は何か自分の閉ざした心をどこかで解放するんです。近しい人々をそのようにして傷つけてしまうことがあるかもしれない。癒されない閉ざした心のまんま家の中でお互いに語り合うんです。夫婦がお互いに、夫が妻を、妻が夫を、お互いに閉ざした心で語り合いながらお互いに傷つけ合うこと、そして そういうことはなお閉ざした心、本当に閉ざした心、家の中ですら作り上げていきますから、我々は心を誰にも開かなくなるかもしれません。家族の中ですら閉ざした心のまま孤独だ。そして孤独は誰かを傷つけている。親が子を、子が親をってことだってあるでしょう。自分の人生につけられた傷を恐れて、さらに傷つけられることを恐れながら、ぎゅっと閉じてしまうような生き方をしながら、お互いに傷つけ合っている。世の中なんて、世界なんて、家族なんて、友達なんて、そんなふうに思いながらお互いに傷つけ合うことっていうのは、私はあると思う。そうなると罪ってわかるんじゃないでしょうか。結局あなた自分のことだけ考えてるのね、自分の間を守ることだけ考えてるのねっていう心をお互いに抱えたまんま、そこで生きたときに、我々お互いに罪を重ねることになるんじゃないでしょうか。主イエスがお示しになるお姿っていうのは、どこか潔癖なものをお求めになって、そしてぎゅっと閉じた姿で、傷のない姿で、そしてこうすれば人生はピカピカになるだろうってお姿じゃまるでなかったです。もうお分かりでしょう。主イエスは傷があっても生きられるよ、だから傷つけられるっていうことに怯えるな。あなたの心を開いてよいのだ。世界を信じてよい。隣人を信じてよいのだ。そういうお姿を主イエスはお示しになる。ですから主イエスは傷をお示しになったんです。あなた方に平安があるように、平和があるように、手をお示しになり、脇腹の傷をお示しになり、傷を受けてもあなたの存在そのものが傷つけられることはないんだってことをお示しになったんです。いや、そんなことはないって思われるかもしれません。槍は彼の、キリストの体深くに入った、体の芯にまで槍が入った、そして主イエスは死んだじゃないかってそう言うかもしれない。しかし、よみがえりが示すのは、どんな鋭い槍が体の芯まで入ろうとも、その人の存在そのものを葬り去ることなんかできないんだ。存在は神によるのであって、神があれとおっしゃったお互いの存在は、誰かによって消されるものじゃない。そのことを、主イエスは、傷をお示しになりながら、傷があっても、しかし傷があるから存在が失われるわけじゃない、傷があっても生きられる、傷を帯びながらでも存在できるんだということを主イエスはそこでお示しになったということでしょう。だからこそ聖書の中で、この福音書の中でたった一回しか使われない言葉をここで使っておられます。息を吹きかけて。主さん、なんで息を吹きかけられたのか。このことは珍しい言葉で、他の新約聖書の中で見出すことができません。たった一回だけです。息を吹きかける。ずっと探す範囲を広げて、じゃあギリシャ語訳の旧約聖書ならばっていうことで広げますと見つかります。どこかっていうと、創世記の第2章のところです。あの土の塵を集めて、そしてその花に息を吹き入れられた、そこで人は生きるものとなったって書かれたら、あそこです。ヨハネがそこをこの主イエスのお姿で示されたのは明らかでしょう。ふーっと息を吹いておられる。土の塵は生きられないと思っている。生きるのは一生懸命塵であっても自分を守ることの中で生きることだと思っている。しかし全然違う姿を主イエスはお示しになったんです。私の息吹で生きる。聖書は最初からそう書いてある。 花に息を吹き入れられた。そこで人は生きるものとなった。徹頭徹尾聖書は人間の存在をそう言います。神の息吹によって生かされるものだ。我々は傷のなさが自分を自分にするのだと、どっかでそんなふうに理想を考えているのかもしれませんけれども、しかし聖書を読む限り違います。主が息を吹きかけて作り続けてくださること、傷すらその中に織り込みながら主がそれを作り続けてくださること、あなた方に平和あれって手の傷と脇腹の傷をお示しになった。ここに平安があるんだ、ここに平和があるんだ。平和は神が保つもの、平安は神が保つもの、平安はキリストが残してくださっているもの。それゆえに平安は決してついえることはない。主イエスは申し上げたように、2回平安があるように、平和があるようにっておっしゃいます。1回目の平和があるようには、皆さん一人一人の傷が癒されるためです。傷を負ったまま生きる力を与えるためです。それでもそこに存在する祝福を我々が知るためであります。あなた方に平和があるようにと主イエスは1回目おっしゃる。2回目は何でしょう。2回目は持っていく平和です。この平和を携えて、さあ罪の許しのために旅立ちなさい、その平和です。平和を失って立ち尽くしている人々に、ほらそこの人まだ鍵をかけて生きている、心に鍵かけて生きている、世界なんて人々なんて、そう言いながら生きている人、その人の傍らに立って、あなたは平和を持って生きなさい、心開かれて生きる道があるのだと、あなたの生き方を持って示しなさい、神を信じ世界を信じ生きてよいのだ、他者を信じて生きてよいのだ、そのことを示してほしい。主イエスはそのことをここで考えておられるんでしょう。あそこにもその心がある、閉じられたまんまの心がある、心閉ざした人があそこにもいる、ここにもいる、そこに出て行って明らかに違う生き方をしなさい。心開いて相手を受け入れて、傷を恐れないで、さあ行きなさい。もちろんここで言われています通りに、受け入れない心もあるのです。許されないまま残る罪もあるんです。固く閉ざしたまま残る心もあるでしょう。しかし、だからといって成果を問うのではなく、我々は使命が与えられている。平和を伝えてほしい。罪の許しを告げてほしい。ひたすら開かれた心で生きてほしい。平和はなくなっていないのだから。主のよみがえりと同時に、私の平和を生きているのだから。平和はなお生きているのです。我々が告げる平和を待っている人がいるんです。八木重吉という人の詩を、実は今日は掲示板には八木重吉の詩を掲げております、掲示しております。本当はいつも自分の、説教をまとめた一文をそこに載っけるんですけれども、先週の初めにあんまりにも時間が取れなくて、でも何か道行く人がよく看板覗き込んで見ているもんですから、なんか言葉を差し上げられたらいいなと思いながら、八木重吉のこの詩よと思いながらそこの詩を書きました。こんな詩です。後で帰りにお読みになっても良いでしょう。人と人の間を美しく見よう。私と人の間を美しく見よう。疲れてはならない。人と人の間を美しく見よう。私と人の間を美しく見よう。疲れてはならない。 人と人の間っていうのは、まあ世界みたいなもんでしょう。人がそこに存在しているその間を客観的にも美しく見ようじゃないかっていうことでしょう。それから私と人の間っていうのは、私と隣人の関わりでしょう。関わる人たちでしょう。これは主観的に自分が関わっていく人たちの間を美しく見ようってそう招いているんでしょう。でその上でこの八木重吉は疲れてはならないっていうんです。これよくわかりますね。我々人と人を美しく見ようと思うときに、あるいは自分と人の間を美しく見ようと思うときに疲れるんです。でもこの八木重吉は疲れてはならないっていうことを律法のように、疲れるけれどもそこで鞭打つにさあ頑張って美しく見るんだって言ってるわけじゃないと思うんです。信仰の詩人です。疲れずに済む道を主が用意していてくださるっていうことをこの人はよく知っていたんだと思う。聖霊を受けよって息を吹きかけて言われた。そう生きようとする背中を、心開かれてお互いにそこの存在を認め合いながら生きようとする背中を主の息吹が押してくださるんです。ある人はここで主が入ってこられる様子を、主がどこからともなく入ってきて彼らの前に立たれたって書いてある。どこからともなくっていうのは原文見てもどこからともなくって言葉はないもんですから、でも考える何もおかしい言葉だなと思いながら、しばらく面白い言葉、幽霊みたいってそう思っていたけれども、しかししばらく考えていると、あ、本当にそうだなと思いました。どこからともなく入ってきて、もう自分たちが知ってる範囲では鍵をかけたはずなんです。入ってこないはずなんです。恐れしかないはずなんです。ところがどこからともなく入ってくるんです。恐れで主に対して鍵かけることできないんです。これは恵みですね。私も時々経験することですけれども、死の病床を尋ねねばならない時があります。一体何話したらいいんだろうって怯えます、恐れます。果たしてちゃんとできるだろうかって恐れます。しかしどこからともなく主が入ってこられる。もうすでにそこで私が平安っていう言葉をかけるのを待っている心がある。そこで主の平安がその死を支えるということに一体何回でやってきたことか。どこからともなく恐れの中に主は入ってこられるんです。だから勇気を出したらいい。だから疲れなくていい。我々は世界の平和に対して発言することは許されないでしょう。意味もないことでしょう。しかし確実にあなたが平和を告げることを待っている人がいるんです。家の中かもしれません。職場かもしれません。あなたの関わりの中かもしれません。主はおっしゃるんです。あの人に平和をつけてほしい。あの人と結ばれて生きてほしい。主がそう願われながら、平安があるように、背中に平安を投げかけながら私たちを押し出してくださった。そのことを信じたいと思うのです。こんなに平和の薄い世の中だけれども、しかし主が平和を残していてくださることを我々は信じたいと思う。祈ります。主よ、私が伝えるべき平和があります。私が伝えるべき平安があります。どうぞ、私からの平和を、私からの平安を、待っている人々に平和を伝え、平安を伝えることができるように、主の息が私たちを押してください。主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。